こんにちは。5月の19日、第332回、気まぐれラジオです。今日はゲストの方がいらしています。神奈川県にある、神奈川県の宿利木というところにある、市村自然塾の、指導者の、松戸さんです。国際自然大学校、今回もね、国際自然大学校の OB なんですけれども、松戸さんです。松戸さん、こんにちは。
こんにちは。
どうも、お忙しいところすいません。
いえ、お呼びいただいてありがとうございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
多分ね、市村自然塾って言っても一体何って思うだろうし、だからちょっと松尾さんの、自己紹介も含めて、ちょっと市村自然塾のこととか聞かせてもらっていいですか？
わかりました。私、市村自然塾関東の、松戸と言います。よろしくお願いいたします。市村自然塾というのはですね、今から20年前に株式会社リコーの社会貢献の一環としてですね、創業者の市村清氏の生誕100年を記念してできた、ところです。
リコってあれだよね。コピーだとか、
コピーとか、
ね、やってる会社だ
そう
よ
です
ね。
ね。当時ですね、会長でした浜田さんという方が創設者で、神奈川県の西丹沢ですね、の宿利木という本当に、山に囲まれた田舎というか、いったところが、場所としてあります。そこで、我々子供たちに農作業体験をしていただくような場所で、生きる力を大地から学ぶといったことを理念として掲げてやっております。
具体的にどんなことやってんの？
具体的にはですね、今はコロナ禍でちょっと、イレギュラーな動きなんですけれども、コロナがなければですね、金曜日の夕方から日曜日の昼までの2泊3日で、隔週で全18回の年間プログラムを行ってます。
18回っていうと、月2回でだと24回になるじゃん。
月2回、ごめんなさい、3月の末から11月の末まで、農作物が育つ、ですね。なので、冬の時期は、
そういうことね。じゃあ9ヶ月間ということですね。
そうですね。
で、どんなことやってんの？その18回で。
18回の中で、宿泊を伴って、共同生活とともに、子供たちに農作業という形で、本当に畑を耕すところから、本当、雑草の日から肥料やりから、もういろんなことを体験して、最後収穫して食べて、その後、ちゃんと畑をきれいに戻すところまでやってもらうようなことを。
それは男の子も女の子も。
そうですね。男女別々なんですけれども、男子は男子の会、女子は女子の会っていうような形で、それぞれ隔週で男子の会、翌週は女子の会、そ
って
の
こ
翌週
とは、
は男子の会っていうような形で
何？
行
と
っ
いう
て
こと
ます。
は、毎月毎週授業があるということね。
そうですね。スタッフは毎週、
だ
子
よ
供
ね。
たちは隔週
錯
み
覚
たい
し
な
てる。
形ですね。
ということは、松尾さんなんかは、もうずっと、極端に言うと、その9ヶ月間は、週末はない。週末は必ず仕事ね。
そうですね。宿泊で仕事をしているとい
す
うよう
ごい
な
ね、す
形
ご
で
い
す
ね。何年生ぐらいが来るの？
ね。参加者はですね、小学校の4年生から中学校2年生まで。
何人ぐらい？
1チーム6から7人で、全部で、男子28人、女子28人っていうような形でやってます。
で、じゃあ、金曜日の夕方だから、毎回2泊3日。
そうですね。
すごいね。それで、参加費がただなんだよね。
そうですね。 株式会社リコーの方で、ご支援いただいているって言ったことで、うん、参加費は無料。ただ、うん、交通費だったりとかもちろん、支払っていただくような形にはなってますけれども、ね、はい。
なるほど。神奈川と北九にもあるんだよね。
はい、そうですね。佐賀県の鳥栖市にあります。
鳥栖市にあるのね。はい。そっちも同じようにやってるわけ。
そうですね。はい。
すごいね。理工が2カ所。
はい。
両方とも理工さんが全部お金を出してくれてるわけ？
関東の方は株式会社リコーが全面出資していただいて、うんうんうん、九州の方はリコーと、あとコカ・コーラ、うん、日本コカ・コーラですね。
はい。
はい、
へぇ、
それから、あとは、鳥栖市の方からもご支援いただいてるっていう話を聞いてます。
なるほどね。
はい、
コカ・コーラさんもやるね。
はい。
そう。で、まあ、畑、神奈川の話に戻るけど、畑仕事を子供がするんだけども、はい、その畑仕事を、要は作物は子供たちが何を作るか決めるの？いや、大人が決めちゃうの？
そこはですね、うん、共同農園といって、うん、スタッフ、それから男子塾生、女子塾生、みんなで育てる共同農園っていう場所と、うんうん、あとはチーム農園っていう各チームに貸し出している農園とっていうのが分かれてありまして、う
ん、なるほど、貸し出してるわけね。
共同農園の方は、はい、共同農園の方は、うん、我々スタッフが年間でこの時期にこれやるよって言ったことを決めるんですけれども、うん、チーム農園の方はその各チームの6人がですね、うん、こう顔を突き合わせて、うん、頭をひねって何が育てたい、何を食べたいとかっていうのを相談して、
なるほど、
はい、子供たちが食べたいもの、作りたいものを作ってもいいよっていう畑を。
すごいな。
はい。
それってさ、作るって言っても、はい、いろいろ周期っていうのは、こう、種まいたりするわけでしょ？種まいてからできるまで、
はい、
いろいろ期間が違うじゃない、はい、?3 ヶ月ぐらいでできちゃうものもあれば、その、はい、半年ぐらいかかるものもあるじゃない？いろいろ。
はい。
ね、それは、ね、でも、はい、やってるうちに収穫もできるじゃない？当然のことだから。
はい、
それは自分たちで食べるの？
はい、すべて食べる。
すべて？
あとは子供たち、そうですね、はい、全部食べちゃいます。あとは子供たちをたくさん取れるもの、例えばじゃがいもだったりさつまいもだったりとかは、うん、一度にたくさん取れるものに関しては、うん、子供たちにお土産として持ってってもらったりとか。
なるほど。そうすると家族はご商売に預かれるわけだ。
はい、
なるほど。
そうです。
はい、取れたものを売るとかいうことはないわけね。
はないですね。
ああ、はい、なるほどね。そうか。でも、大体、なんていうの、お土産で持って帰らせるので、はけちゃう。
はい、はかせてますっていうのは。はい。本当、リュック目いっぱい持ってってもらう時があったりとかですね。
なるほど。
例えばチーム農園とかでも、うん、すごくチームのこだわりで一人一個スイカを持って帰りたいって言って頑張って作ったチームが過去にありまして、
うん、
はい、バスの中にこうスイカ一人一つこうそのチームは抱えて帰ったって言ったこともありますね。
すごいね。でもよかったね、一人一つ分ちゃんとできて。
はい、ちゃんとできてよかった。
マイナス1なんかだったら大変だよな。
例年だと大体みんなで一個なり二つをみんなでこうやって分けて食べるっていうのが、うん、多いことがありますけれども、うん、ただその時は本当よくできて、一人一個持って帰ったっていう、うん、
すごい
こともありました
。はい、俺も実は毎年作ってんだけどさ、スイカは一個か二個しかできねえんだよな。
そうですね。
結構僕は集めたけど。
何株か上ないと。一株から約一個か二個ぐらいしか。
そう。八ヶ岳で、
できてもですね、
はい、頑張って畑やってんだよ、俺も。
ああ、そうなんですね。
うん、そう。
はい、
でもさ、
見に行きたいです。
うん、は
い、
まあぜひ遊び来てよ。でさ、でも、子供たちが、はい、作ったものは売らないで、要は、収穫したものを、まあ、例えば、はい、よくわかんないんだけど、要は収穫したものを、はい、自分たちが泊まっているその2泊3日の間に料理して食べるのも子どもたちがやるの？
調理 の方は調理師さんが来ていただいて、で、調理までやってしまうと、調理の作業の時間がすごく減ってしまうものなので、食事当番っていう形で、そのステージ、その1回の活動の中で、一品は食事当番っていう形で、ご飯炊きだったりとか、配膳とか、味噌汁を作る程度のお手伝いは入るんですけども、で、それが毎回活動ごとでチームが変わっていくっていうような順番にやっていくっていうような形ですね。
でも、基本的に副菜は、その調理師さんが作ってくれるんだろうけども、でもその副菜を作る、なんていうの、材料の野菜なんかは全部その畑から取った新鮮なものを食べてるわけ？
そうですね。はい。ほぼほぼ、我々田んぼを持ってないものなんですけれども、お米と調味料と肉以外は、ほぼ、熟産のものといったような形で。はい。
調理師さんは大変だね。あるものから料理を考えなきゃいけないわけだね。
そうですね。
はい、でもいいよな。
その前に、我々がだいたいこの時期にこの時にこれぐらい取れますっていうのは事前にお伝えするんですけども、
うん、そうだよね、でもいいよな、はい、それってな、すごくいいことだと思うな。そうですか。で、今、田んぼ持ってないって言ったし、コロナでいろいろ苦しいんだろうけども、はい、将来的にこう内村千塾、ちょっと待って、あなたは、
はいはい、
なんで市村自然塾に入ったんだっけ？
私ですか？私は桜井さんのおすすめで自然塾に入りました。
それは失礼、ちょっとよく覚えてない。
コーンの、募集職員募集のところに入ったのをご案内
していただく。いやー、これは失礼いたしました。全然覚えてなかった。そうか。
はい。
ということ
で、今の私があるの。
ということは、国際仙台学校を卒業してすぐに入ったってことだよね。
はい、そうですね。はい。
もう何年になりますか？もう、市村自然塾。
はい。市村自然塾自体は、20年目ですね。
うん。あなたは？
私は19年目なので、
もう、
2年目から働いてます。はい、
じゃあ、もう、正直、市村自然塾にこれからもどっぷりっていう感じ？
そうですね。はい、
ああ、そうか。いや、それは、全然記憶してなくてごめんなさい。そう。それでさ、
はい、
その、
はい、
もう中核の職員なんだろうけども、
はい、
これから市村自然塾ってどんな活動に発展していくのかな？
基本的にはですね、この、農作業っていうものは、絶対的に、崩れないというか、絶対に農作業をやっていくっていうのは、まずぶれない一つだと思ってます。で、やはりその農業体験からその自然の時間の流れであったりとかっていうもの、今ってものすごく、その、何でも省エネだったり、時短であったりとかっていう、便利な世の中なんですけれども、作物って種まいて翌日に芽が出るなんてことはなく、やっぱりそこは自然の流れであったりとか、季節に合ったものを取るって言ったことの大事さだったりとか、そういったところの時間の、自然の時間の流れに本当にどっぷり使ってもらいたいなって言ったところがあるものなので、そういったところからは、やはり農作業は切っても切り離せない部分だなと言ったところですね。で、それとあとは、今でこそフードロスとかいろいろあると思うんですけれども、そんな中、その植物、食物の大切さも多分分かるってくるのかなと思ってますので、やっぱりそういった自分の手で作ることで、その農家の方の苦労であったりとか、あとはそれこそ身近で言うと、お家でご飯を作ってくれる家族の人に対しての思いも変わってくるんじゃないかなっていうのもあるものなので、そういったところを大事にしていきたいと。あとはそういったことも含めて、自然塾としては日本の未来の 未来を背負って立つリーダーを育てたいっていうのがありまして、うん、はい。
なるほどね。いいことだね。
ものを目指して、
うん、はい。大切だよ。自分の食い物のことがちゃんと分かってる人が指導者になっていくっていうの。はい、米は作んないの、はい、米は。
そうですね。米も、なんしろ、我々のいる場所の中山間地域なので、みんな畑が傾いてるんですね。
そうか、そうか、そうか。
で、お米があるのが、田んぼがあるのが、本当に川沿いだけでして、うん
うん、なるほど、なるほど。
で、その川沿いの一箇所の今、田んぼをお借りしようとしているっていうような形で。
なるほどね。なるほど。
ゆくゆくはやりたいと。
ああ、なるほどね、はい。そうだよね。ご飯もできたら、はい、やっぱり違うよね。自分の食べるご飯とおかずがあるって
のは
ね。
主食というものを作りたいというのはあります。
ね、あ、素晴らしい。はい、ああ、いいね。いい活動。宿り木の脇の、旗野で国際仙台学校で初めて、はい、田んぼの田植え稲刈りとかやった場所なんだよね。なんかすごく、
そうなんですね。
本当に思い出だわ、はい。一度お邪魔したいと思いますね。
は
い、すいません。もうね、ぜひ、あっという間に時間が来てしまいまして、ね、はい、お忙しいところ、本当に、ね、今、多分畑仕事は忙しい時期だろうけども、ありがとうございました。はい、ぜひ、僕も伺いたいと思いますし、はい、八ヶ岳のうちの方にも遊びに来てください、
ね。はい、ありがとうございます、
はい。本当にありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。はい、
失礼します。ね、リコーという会社が、運営している市村自然塾。あまり社会には知られてないと思うんですけども、これを機にと言っちゃいけないけど、もっとね、社会にアピールしてもいい事業だと僕は思っています。まあ、リコーさんの考え方もあるんだろうけども、できればね、もっともっと社会にアピールしてくれるといいな、なんて、すごく思いました。楽しい事業をやっていると思います。それではまた明日よろしくお願いします。